桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル氏と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。で、改めまして皆さんこんばんは。今日はですね、ちょっと悲しいと言いますか、実は私と44年間一緒に戦ってきた杉山タコが10月に亡くなりました。まあ、私の方に知らされたのはちょっと遅かったんですけど、深川弁護団はですね、この二人は絶対一緒にやらない、こんな仲の悪い二人はいないっていうぐらい、まあ、私と杉山はいろんな面でこうライバルだったし、なんていうんですかね、気の合わない二人だったんですけど、いざこう彼が亡くなってみますと、何も言わないで無実を分かる仲間同士っていうんですかね、そういう失ってしまった、まあ、悲しさよりも寂しさですかね。ああ本当にこう仲間が死んでしまったんだなって寂しさがありまして、こんなにこう寂しい気持ちになるんだなという時間がしばらく続きました。今はまあ少しそういう気持ちが消えてきまして、まあ、杉山は杉山なりに頑張ったなという思いがありまして、もし俺が冤罪にならなかったら、俺はヤクザの親分か、何かになって殺したか殺されていたかって、まあ、彼は辞任してましたんで、まあ、刑務所にいる当時から血圧が200を超えてまして、薬飲まないともうダメだっていう生活を続けてたもんですから、まあ、社会帰ってね、まあ、自由になって、子供を得て結婚して、まあ、そう彼らに良、まあ、かった人生だったんじゃないかなと思うようにしてます。そして、まあ、なんていうんですかね、杉山打工がいたから、その自分の戦いもあったという思いでありまして、まあ、これからも杉山の分も含めてですね、まあ、冤罪と頑張っていこうと思ってますので、ぜひ皆さん今後ともよろしくお願いいたします。今日はですね、今まで冤罪者あるいは警察官、そういう方を、あとは弁護士さんをお招きしまして、その冤罪について話していただいたんです。今日はですね、元検察官で、まあ、ある意味冤罪を作る立場にあったですね、工藤圭介先生、今埼玉の方で弁護士さんをされていますけど、工藤先生においていただきました。先生、今日はよろしく
お願いします。よろしくお願いします。
工藤先生とはですね、前この、ですね、冤罪仲間のやっている最新の、あるいは何ていう組織でしたかね、その都能という組織のですね、ところでちょっと先生のお話を伺ったことあるんですけど、先生検察官になったのはどういう理由って言いますか、中止って言いますか。
初めは裁判官志望だったんですけど、やっぱり指導してくれた検事の中に、はいはい、あ、これはいいなと思う人がいて、はい、あ、じゃあ俺もやってみようかなと、はいはい、いうことで司法試験を受かって修習を始めて、検察修習に入ってから、はい、急に今方向転換して、
あ、
手を挙げたということなんですよね。
あ、そうですか。先生、じゃあ子供の頃からといいますか、学生さんの頃からも司法試験取って何とかしようって裁判官になりたいってお考えだったんですか。
そこまでの強いあれはなくて、まあ理系がダメで文系来て理系当時は、まあ、潰しが利くから法学部っていう、まあ、はいはい、安易な選択の中で、はい、まあこう普通に就職するというなんか道を選択するのがちょっとなんか嫌になって、はい、でじゃあ資格でなんとか独り立ちできる仕事ってことで、はいはい、まあ、急に司法試験始めたと。
あ、そうですか。で、まあ、それで最初は裁判官で、まあ、いいっていうんですか、この執行官で検察官になられたっていうこと、はい、その頃のその検察庁に対する思いって説どんなあれだったんですか、実際そうなられる頃っていうのは。
まあ、いろんな事件の話も勉強はしてるんだけども、基本的にやっぱ正義の役所と
ですよね、
だと、まあ自分を思っていて、まあ基本的な線は多分今もそうなんだなとは思っています。
もちろん正義っていうね、はいはい、
ただまあ組織ですから間違いもあるんですけど、 そういう場合にこうやはりちょっと組織防衛的な、
はいはい、
やり方をしてきているなというのは、まあ、当然あの子供じゃありませんから、
はいはい、
それも分かった上で、やっぱり検事になったと。
ああそうですか、それで任官なさった子って何年後なんですか。
平成8年ですね。
平成ってちょっと、ね、年号もちょっと平成8年って
今20年だから
、19年前。
19年前ですね。
19年前っていうと、
1998年頃かな。
あそう、え、
96年か。
あちょっと自分が社会出てきて、社会でかしゃばってついしゃばって言っちゃいますけど社会帰ったことです。あそうですか。
そうですね。
あそうなんですか。まあよくね、自分はこの番組で言うんですけど、もう1980年代に死刑4事件がね、その再審無罪になって、検察官合同っていう首脳会議ありますよね、でその会議の中でなぜこの4事件が無罪になってしまったかと検討した、その結果証拠出しすぎた、以後出さないようにしようというこう、検察官合同の結論だったっていう話、あの先生ご存じですか。
ちょっと詳しくはちょっと分からないですね、
あまだ分かんないですか、なんかそういう話で、それ以後その証拠を出さないことにしてっていう厳しくなったっていう話があるんですけど、
そうですね、平成8年頃はまだ今みたいなあの証拠開示の考えが全くなくて、おそらくそういう考えが主流だったんだと思うんです。で弁護士も当時はその埼玉ではミランダの会っていう会ができていて、
ミランダの会って、
あのいわゆるアメリカのミランダ原則に従った、あの取り調べに対する対応する弁護士のグループがあって、まあ意に沿わない調書には署名しないと、そして証拠は全面開示を常に求めると、で手続きに対してはとことんまあ抗戦すると、
その
身柄拘束に関してはそういう動きがあって、おそらく平成8年頃はこう一番その弁護側と検察側をやり合ってた時期だったんですね、
ああそうですか。
なのでその反動で、おそらくその四大死刑事件の時も、あの、まあ、全国長官街道っていうんですけど、そういう話は あってもおかしくないと思います。
ああそうなんです
か。ただね、あの免田事件を実際立会した検事がね、後に専門研修で私たちに抗議した時は、あれは完全に人違いだよなと、
ああそう
みんなの前で、はっきり言いました。その人は自分が最新事件に立ち会いして証拠を見てますから、
ああなるほどね。
で私の同期が、いわゆる免田事件は、あれ確か拘留10日ぐらいで強盗殺人なのに起訴してる事件だったと思うんですけど、結局その裏付け自白の取り方が悪かったから、あの無罪になったんだと思い込んでいてそして目の前でその実際最新に立ち会った検事から、あっさりとあれは人違いだったよなと言われてショック受けてましたよ、
そうなんです、あの工藤先生 その検察官を体験されたあのご経験としてですね、その冤罪はあると思われますかね。
もちろんあると思います。
ああ、でどういうケースで発生すると思われますかね。
まあ冤罪にもいろいろあって、完全なる人違いと、いう事件と、その行為者ではあるんだけども、まあ、法律的な解釈の問題、あるいは被害者供述の問題の信用性、それでまあ無罪になるパターンの2つあるんですけど、あのいわゆる一家事件、あの桜井さんが
一家事件
強盗殺人とか殺人とかそういう強行犯ですね、
強行犯、そういうなん、あ一家事件、
捜査一家事件、そういう事件というのは、あのまあ、ご経験されてるかはあると思うんだけども、事件が発生してバラッとこう証拠があると、そうすると誰かわからない中で犯人探しが始まるんですけど、おそらく警察レベルで、まあ、課長あるいはまあその管理官あたりが事件の筋っていうのを立てるときに、そこで大きく見誤ってしまって、だけど修正聞かずに突き進むと、でもうある程度もうマスコミに発表してしまって、もう後戻りできないと。そうなると今度は証拠隠したり、
もう作ったり
と、アリバイ潰しをして証拠 その上塗りというんですか、そういうふうに走るっていうパターンが典型的なパターンだと思いますね。
まあその警察部分というのは多分、まあ、今までの冤罪経験者も弁護士さんも、もう みんな同じなんですよ、はい、要するに警察がいっぺん作ってしまったらそれにストーリーに乗って後戻りできないと。それ警察関係者もそうおっしゃるんですよね。でも我々とすれば検察っていうのは一応警察を指導する立場じゃない、法律上はね、実際はまあ向こうピストル持ってるんで強いっていうのは
確かに、ね、
あるかもしれませんけど、なぜこの検察レベルで後戻りかの、それが不思議でしょうがないんですよね。
やっぱり究極的には警察と同じようなあの考えがあって、はい、やっぱり重大な事案が発生して、はい、犯人とおぼしき人が捕まったと、
はいはい、
でこの人が犯人であれば、はい、一件落着で、
はいはい、
まあ、治安が回復されたと。
一応はね、
一応はね、でそこでまあちゃぶ台返し、
はい、
してしまうだけのやっぱ勇気というか、組織としての勇気ですか。
なるほどね。
あとはまあ組織的な力関係で言えば、
はいはい、
やっぱり警察の方が手足になって動きますから、はい、
そうですね、
いろんなやっぱり組織対組織の、はい、まあ、力関係の中で固めつぶってらざるを得ないというか、ね、ちょっと申し訳ないけど、そういう判断というか、
はい、
あとはやっぱ自白して持ってこられた事件自分のところで潰してしまう、もしそれが犯人だったらどうするんだと、はいはいはい、もうあの刑訴状況とは全く逆なんだけども、
はい、
推定無罪もクソもなく、
はいはい、
このいつが犯人だったらどうするんだと、
やったと言ってる、やったと言ってるじゃんという意味ですよね。
そうそう、だから自白させてから裏を取るというような、
なるほどね、はい、まあ、例えば深川事件を例にとりますと、まあ、私もその杉山やったと言ってしまいましたよね、うん、でその後、まあ、その送検ってされた身柄が拘置所に送られますよね。その後否認してましたよね、うん、でその後補充捜査してるんですよ警察は。
してます、
ね、でその補充捜査で出てきたのが、うん、全部このなんていうんですかね、我々が無罪保護の証拠なんですよ、
うん、
でその後に我々どうされたかというと身柄がまた逆警察に戻ったんですよね、これ逆送って、
今だったら考えられない、
今だったら考えられない、
はい、別件 別罪でね、再逮捕したならば、あの代表監獄に戻すことはありますけど、普通は考えられないですよね。
やっぱり当時としてはやっぱりまだまだそのいろんな点で未熟な部分があったということになるんですかね。
未熟というよりも
法の未熟さというか足りなさとか、
まあ、弁護士の戦い方もあるんでしょうけど、まあ、あれはだからこういう事件だから組織挙げてもう取り組むと立てる方向でいくと、はい、となれば普通は拘置所に行ったのに代官に戻すなんてことはもうありえない話なんで、これは当然もう組織的にですね、
うそうやっぱり警察と話し合って、
もちろんです、全部それはもう承諾、ね、打ち合わせ済みだと思いますよ。
で自分はね、そのいつも検察官経験者にお聞きしてるんですけど、現場知らないですよ未だに。
あ、
そのなんていうんですかね、今で言えば引き当たりっていうんですか、その犯人を現場へ連れて行って、あれをやらされてないもんですから、本当に私も、まあ、杉山も全然知らないし、今ね図面上は知ってますけど、あれなぜなんですかね、なぜだと先生思われますかね。
いや、これ桜井さん引き当たりしたことないんですか。
ないです、いつもないです。
は
で、あの昭和43、もうだいぶ古いんですけど、昭和43年の初公判の4月でしたかね、裁判所の検証があるって言うんですごくワクワクしてたんで、あ、現場見られる、うん、だそれも中止になっちゃったんです。だから本当に自分も杉山もいまだにあの中は知らないんですよ全く、だなぜこれがなぜなのかなっていう。
いや普通はですね、ある程度のところまで連れてって、
はい、
で犯人じゃないと場所わからないんですよ、と刑事がそれなく腕引っ張って、こっちだよなと
後ろで、ね、
でここですと指さしたところを写真撮ったりとかですね、まあ、あの窃盗なんかもそうですけど、いちいち覚えてないっていうところがあるんで、大体そんな形で引き当たりしていると。で私はですね、あの放火窃盗犯でですね、盗むものがなかったから腹いせに火つけたと、
はい、
自白のみの事件の時は、
はい、
自分で、そいつと一緒に引き当たり行きましたよ。
ああそうですか、
新書取るために。
じゃあ自分たちの場合はできなかったってことなんですかね。あのもちろん現場は知ってるんですよ我々、地元町ですから。で家の中もね、なんと詳しくは知りませんけど、そのあの家っていうのはこう引き屋って言いまして、300メートルぐらい先からこう街をこうずっと引いてきて移動したもんで、子供の頃の一大イベントでね、家の大体の間取りは知ってるんですよ。ですからまあ連れていかればやったでしょうけど、例えば自分たち その犯行ってあるじゃないですか、むちゃくちゃなんですよね、もしかするとそれでできなかったのかなと思ってまして、
というか 逆にそういうところに連れて行ってしまうと、よりその否認が ね固まっちゃうと思ったんじゃないかって気もするんだけど。
ああなるほどね、だ当時のもう検察官も死んでるし全然ダメなんですか、確認しようないんですけど、なぜこれ未だにね、なぜなんだっていう、
引き当たりしない捜査って異例ですよ。
ですよね、ですか、まあ、自分たちの場合もどっかでこう、ね、引き返してもらえれば、まあ、我々自身もね意志が弱くて、その逆走されてまたやったと言っちゃったんでね、言わされちゃったんで、あの時京子に多分ノーと言ってればきっと元に戻す力が働いたような気がするんですよね、ですから、まあ、我々自身っていうのも悪いと思ってるんですからね。
でもね、あのメンダ事件でもね、あの凶器洗ったっていう革が特定されてないんですよ、
結構ありますよね、その
小川なのか何なのか分からないっていうあの決定になったんですよね。
埼玉事件もね、なんか埼玉を心洗い教えてような裁判官言ってましたよね、ですからなんかいろんなこう冤罪事件ってやっぱり解明できないのが多すぎるっていう、そう物証に結びつく
もんね。解明しちゃうとだから犯人じゃないと分かっちゃうから、
ああなるほど、
もう割れそうな卵をこうこっそりね裁判所にこう届けるかのような、で実際は起訴してしまって、まあ、皆さんが黙って認めてくれってもうこうお祈りするようなことを内心は皆さん思ってるはずですよ、
じゃあやっぱりその図前についてその我々を起訴したの吉田健二という検察官なんですけど、名前が健二でね、本当に吉田健二健二っていうんですけどね、あの人もね本当に生きてたらもういっぱい会ってみたかったなっていう気がしてまして、自分はその人がこう別になんていうか恨みってないんですよ、別に起訴されあの検察官が職務上やっただけでね、自分たちもあるいは警察官を恨む気持ちじゃなくて、でもやっぱりね、そのなぜこうなったんだということは事実知りたいんですけどね、なかなか難しいですね。あの今私国賠ってやってまして、証拠出せって出さないんですけど、なぜで出さないんですかね。
やっぱ不都合な部分がいっぱいあるんじゃないですか、あの開示記録の中以外に、おそらくそのものすごい量のね、証拠がまだあるんじゃないですか。
あの我々をこうが第二次再審を請求した時に、当時は土浦の裁判官検察官が担当だったんですよ。で行ったら同意するなら全部出しますよって言ったらしいんです。でどのぐらいですか、段ボール箱9箱あるって言ったんですって、そしたらその検察官が今度本庁っていうのは水戸の方に移っちゃって、それら9箱と、いやでも違うんで一審記録も含めてたから本当の証拠はないって言ってるんですよね。
それは完全な嘘なんですよね。
あやっぱり、
私がやった強盗殺人、法廷に出した証拠点数だけで300点ぐらいあって、でところがそれは1年以上前に発生した拳銃強盗で人が死んでるんですよ、そこから捜査がスタートして、でなんと目星をつけた人間の行動確認に、例えば東京の池袋に警察がその怪しい人間の向かいにマンション借りて半年以上降格してるんですよ、そういう記録なんてのは、それはその犯人のものではないんですけど、それどころじゃない量あるんです。
そういう記録も来るんですか。
いやだからそれ一件落着して、ケンさんここにある記録どうしますかと、もう段ボール10個20個あるんですよ、もっとあるかもしれないけど、まあいいやそれ適当にな
るほどね、
ほかっといてというかね、もう警察限りでいいんですわと、
ああなるほどね、そうそう、じゃあ要するに検察庁に送られる証拠っていうのは一応その関連性があるものを送ってくれということになるんですか。
そうで一応あの着手して、逮捕しますよね、逮捕する時の、その、まあ、逮捕の必要性証拠とかね、そのあたりからスタートして、それ以前の、その犯人を探すいろんな証拠というのは本件のものっていうふうに言わないわけですよね。
あどういうふうに言うんですか。
だからそのこの被疑者のもんじゃないから、
あ、はいはいはい、
他の被疑者も当たって、
そうですね、
目をつけたと、だから本件に、まあ、あの引きつけて持ってこれが関連証拠だっていうことでは送ってきないことですね。
あそうですか、
だからそのあたりブラックボックスですよ。
なるほどね、おやめさん、ちょっとまたじゃああと飛行機一息入れて、あのいつもあのねこう話がこう乗っちゃって曲が入らないことが多くてですね、あの一応あの歌も聴いていただく番組なもんですから、ここで一曲の私の番組私の歌を聴いていただきたいと思います。今夜はじゃあの親父を久しぶりに思い出してですね、声が聞こえるを聴いていただきたいと思います。
あれが人殺しの親だと刺される指に顔を伏せて 駅のホームを通勤電車を逃げて歩いた後、怒りを捨てるように父は話した。いつか父の手を握って苦しい思いみんな聞いて、俺が幸せ作ってみせると胸に秘めてたのに、待って待ちわびた25年目の春に、父指数の電報が無造作に届いて時が止まって、うつろに夢が消えてゆく。
先生、じゃあ後半ですかね、もう時間があまりないんですけども、先生が検察庁にお勤めになってですね、実際検察官としてのご経験を含めてどんな組織であったとかですね、そのこんないい点もあるとか、そういうのちょっと話していただけたらありがたいんですけども。
そうですね、はい、基本的に正義感に燃えた人間がたくさん集まる組織だとは思ってます、はいはいはい、ただ深川事件の無罪の、はい、資料に関する、はい、内部資料をかつて見たことあるんですけど、はいはいはい、当時は結局そのアリバイ潰しが不十分であった、
はいはい、
あとは変遷する自白に対して合理的な理由があればよかったというようなですね、ちょっと本来はあるべき証拠をきちんと評価すれば違った結論になっていたっていう、その検討というか、はい、自己反省がちょっと足りないんじゃないかと、
ね、
思ってます、はい、でもそれはその担当する検事 の、はい、力量によって、はいはい、もうどうしてもその事件に負けて、事件を裁判所にお任せしてしまってね、
はい、
あとは野となれ山となれみたいな人が出てこないとも限られないので、
はいはい、
おそらく大事なのはもう証拠の開示です。検察庁は証拠の開示に対してもっと前向きになって、
はい、
間違いがあるという前提でね、
はいはいはい、
それが深い傷を与えないような形で真実を発見する役所として、
は
いはい、今後も頑張ってほしいなと思っています。
そうですね、自分もこういう体験しましたけど、本当検察庁大事な仕事じゃないですか、
うん、
だからこその間違った時に間違ったと言ってほしいってね、やっぱりフェアに証拠は全部ね見せていいじゃないですか、人間って間違うんです、だからそういう組織になってほしいなっていうだけなんですよね、
私もそう思いますね。
そうですよね、自分は本当にこう恨んで言ってるわけじゃないし、怒って、多少怒ってますけど、腐れ検察とか言いますけど、
怒るでしょうね。
ですから、でもそれもこれもやっぱり本当に、先生おっしゃったように正義を守るとしてなった人たちが恥ずかしくないかっていう思いなんですよね、
だからそういう人は一生自分に嘘ついて多分生きてるんだなと思いますよ。
そうですよね、
裁判官も含めてね。
そうですね、自分は裁判所の責任もかなり大きいと思ってまして、で先生なぜお辞めになったんですか、検察官は。
潮時っていうこともあるんでしょうけど、やっぱりいろんな立場に立って、
はいはい、
やってみたかったと。
なるほどね、
端的に言うと、一生検事でいるのもどうなのかなっていうのがあったん で、
は
い、体が動くうちに、自由にいろんなとこに顔出して、
それで弁護士にな
る。そうですね、
弁護士さんの仕事も大変でしょ。
大変ですよ、
自分はほら弁護士さんってかわいそうにっていつも不幸な人ばっかり来るって、
基本的に紛争の中にあるんで
ですよね、
確かに神経は減りますよね。
ですよね、だから自分の場合はなんで幸せかって、いつもこう何ですか、そうです、善人ばっかり寄ってくるってあるじゃないですか、冤罪者、だから冤罪者って結構幸せな立場なんですよ普通はね、そう思わない人が結構いっぱいいて、
だから桜井さんが冤罪になって今こうあるのもなんかこう使命 帯びてたのかなって。
そうですね、自分は天命とか言ってますね、そうですね、です
からそう思って生きるべきなんじゃないかなって。
そうですよね、なっちゃった以上しょうがないしね、ですからまあこれからもですね、あの何ていうかね、冤罪をなくすようにね、で警察と検察が本当にね、こう正しいことだけやってくれるような組織にするためにね、こうやって、ぜひ先生も今後ともあの力を貸して。
そうですね、はい、弁護士としてもやっぱり意見はないと、そうですね、いいようにやられちゃいますので、はい、ね、ぜひきちんと監視していかないとないと思ってます、
はいはい、今日は本当にありがとうございました。どうもぜひ今後ともよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。失礼します。
今夜はあの工藤圭介先生に来ていただきまして、検察官としての体験をお聞きしました。自分はこういつも言ってるんですけど、正義を守るべき人が守らないことがやっぱり社会がおかしくなっていくと言いますかね、特に司法というのは絶対的な正義必要なとこだと思ってまして、真実と言いますかね、ですから、その間違ったことを間違ったと認めるような、そして認めてもらえるような司法にしたいなと改めて今日工藤先生のお話を聞いて思いました。天命本当に冤罪になってよかったと私心から思ってますんで、これからもですね、冤罪をなくすために、そして、真面目な警察官、真面目な検察官が真面目でいられるような組織にするために声を上げ続けていきたいと思います。どうぞ皆さん今後ともお力をお貸しください。今夜もありがとうございました。いつも通り最後は希望の曲ゆらゆら春を聴きながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。
空の上にどこかどこかどこか春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみに季節は流れゆく、空の下の人の上。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はmail@onsenmura.net、 おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティにする会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
季節は流れゆく、人の中の街の中のどこか。